第1章。寓話、ゴットロックス家の人々。インデックスファンド。アメリカの株式市場のほとんどすべての銘柄を取得し、それを永遠に保有する投資信託が最も基本的なものである、について考える前に、実際の株式市場がどのようなものかを理解しなければならない。これから記す寓話は、バークシャー・ハザウェイの会長であるウォーレン・バフェットが、同社の2005年の年次報告書で語ったストーリーを、私なりに改変したものであるが、これが我が国の巨大かつ複雑極まる金融市場制度の愚かさや非合理性を明らかにしてくれるであろう。昔々、ゴットロックスという名の裕福な一族がいた。彼らは何世代にもわたって繁栄し、兄弟、叔父、叔母、いとこたちまで含めると何千人にもなった。一族はアメリカの全株式を 100% 保有していたのである。毎年、彼らは投資から報酬を得ていた。つまり、何千もの企業が生み出した利益成長であり、彼らがもたらす配当のすべてである。少しばかり複雑になってしまうが、ゴットロックス家は各年に行われる株式公開もすべて引き受けていた。一族のメンバーはみんな同じように豊かになり、すべては調和していた。彼らの投資資金は何十年にもわたる複利の効果で巨大な富となっていた。ゴットロックス家は勝者のゲームをやっていたのだ。しかし、しばらくすると、助言者と名乗る早口の助言者たちがやってきて、ある賢いゴットロックスのいとこたちに、他の親戚よりもたくさん稼ぐことができると説いたのだ。助言者たちは、いとこたちにいくつかの企業の株式を一族の他のメンバーに売らせ、また彼らから他の企業の株式を買わせることに成功する。助言者たちはブローカーとして取引を差配し、その見返りに手数料を受け取った。つまりは家族のメンバー間で所有権を再分配しただけである。しかし、驚くべきことに家族の富が増大するペースが遅くなり始めたのだ。なぜだろうか。投資収益の一部が助言者たちによって食われたからである。アメリカ産業界が毎年焼き上げる大きなパイから一族が得る分け前、つまり配当や事業への再投資など、当初 100% であったものが減り始めたのだ。これは単に助言者たちがリターンの一部を食っているからである。さらに悪いことに、一族が受け取る配当に対して支払う税金に加え、メンバーの中にはキャピタルゲイン税を支払っている者もいた。彼らが株式を売買したことで、キャピタルゲイン課税が発生してしまい、一族全体の富をさらに減少させてしまったのだ。賢いいとこたちは、自分たちの計画が一族の富の成長率を阻害していることに、すぐに気づいた。彼らは自分たちが焦って株式を選んだことが誤りであったと考え、適切な株式を選ぶことができるプロフェッショナルの助力が必要だと結論付けてしまう。そして有利な立場を得るために銘柄選択の専門家、つまりさらなる助言者を雇ったのだ。そして1年後に一族がその富を評価してみると、自分たちの分け前がさらに減少していることを発見する。さらに悪いことに、この新しい資産運用者たちは、自分たちの糧を得るために、一族の株式を活発に取引したが、それによって最初の助言者たちに支払う売買手数料が増大したばかりか、課税額も増えてしまった。当初 100% であった一族の配当や利益からの分け前は、ますます減少する。 俺たちは自分で適切な銘柄を選べなかったし、それができる資産運用者を選ぶこともできなかった。じゃあ、どうすりゃいいんだ。と、賢いいとこは言う。この二度の失敗にも懲りず、彼らはさらに多くの助言者を雇うことにする。彼らは、最良の投資コンサルタントとファイナンシャルプランナーを得て、適切な銘柄を選択することができる、正しい資産運用者を選択する術を教えてもらうこととなった。